高橋玲の殺伐 EKV 改め。この前日大に行った時に話した学食の話があるじゃないですか。日大の学食はうまいぞっていうことを前話したんですけど、あれね、幻想でしたね。いやまずいわけじゃない、美味しいんだけど、なんていうかな、その僕が初めて行ったその翌日ぐらいに話をしたわけですよ。あの日大の学食うめえし安いしいいぞっていう話をしたと思うんですけども、これがまた僕昨日行きまして、日大に。でちょうど昼ぐらいにね、実験が終わったので、そのご飯を食べて帰ろうと、例のうまい学食を食べて帰ろうじゃないかと、一人で今日はのびのびと食べて帰ろうって思ったんですよ。でとりあえず学食まで行って、今日はどんなメニューがあるのかなっていう風に見に行って、でそこで僕はなんかあんま魅力的じゃないなっていう風に感じたんですよね。なんでだろうね、メニューあんま変わってないんですよ、この前と。で僕は3回目なんですよ、そこに行くので。3回目なんてまだまだ飽きないじゃないですか。だけどなんか、いやここでこれを食べるんだったらなんか適当に後でラーメンでも食うかみたいな気持ちになっちゃって、俺は根本的に学食が好きじゃないのかもしれない。なんなんだろうね、あのこの前あんだけ感動して美味しいし安いっていう風に思ったから、3回目も行って食べようって思ったんだけど、そのメニューを見てガラスの中で1分ぐらい悩んで、うんやめようっていう風になったっていうね。なんでだろうね、あれは日大パワーもそこまでですよ。ヒレカツとかあるんですよ。 あったのはねメバルの最強焼き定食とヒレカツとハンバーグとエビフライ定食とみたいな、まあ普通に美味しそうなんですけど、僕の好きなメニューがなかったっていうね。なんか外で食べるカツってあんま信用できなくないですか。俺だけかな、なんか外であんまとんかつ食べないんですよ僕。なんでかなんかうちのとんかつが結局美味しいみたいなのありません？うちのご飯結局美味しいみたいな、なんだろうな、そのだから俺外でハンバーグはあんま食べないんですよ。サイズは別として、サイズはね美味しいよ。なんかすげえ安っぽい人間みたいに聞こえるだろうけども、サイゼは美味しいよ普通に。日本で一番有名なイタリアン、とても美味しいと思うんだよね。ただなんか変にこだわってるハンバーグは期待して結構さ高めじゃない。サイゼはあれは何が美味しいかっていうと、399円だから美味しいんだよきっと。あれが800円だったらまずいんだと俺は思う。そんな話ですよ。まあそうですね、何の話だったかな、まあ、日大の学食がいまいちでしたということですよ。はい、そんな感じで、高橋の殺伐 EKV パーソナリティ SBC4 年の高橋でございます。今回は前回の茶番のような劇みたいなものはなく、普通にフリートークのみで頑張っていこうと思うので、最後までお付き合いよろしくお願いします。
EKV 100回行ったみたいだよ。
すごいね。
ザコラジも100回行くためにはどうしたらいいと思う？
それはね、次回から100回、99回、98回って取っていけばいいと思うよ。
ザコラジ。
ハフハフ。アニメ殺伐 EKV 改め放送中。オマネキン EKV 改め。100回超えてもずっと一人で担当 EKV。 はい、ということでフリートークもとい週刊 SBC 批評のコーナーなんですけど、これはアゲオが命名したんですよ。はい、なんか今週あんまり出来事はなかったかな。あれなんか上がったっけ。あ、そう、 LL が上がったね。あれは面白いですよ。本人たちにも言ったんですけど、あれはね面白い。何なんですかね、こいつらラジオ聞いたことあるなっていうのを一発で感じるような、そんな番組でしたね。なんかね、3人いるっていうのも た珍しいですが、その一人ラジオとまた違うところがありますけれどもね。いやー、あれは面白いものでしたね。何が面白かったかって、リオンくんのね、おはようからお休みまでみたいな、あれ何ですか、あれ元ネタがあんの、あれは なんかいきなり始まって、なんかいきなり言ったから、あ、何なんだろうみたいな、あれふざけてんのかなと思ったら、別にツッコミもなく始まっていくっていうね、なんか謎の始まり方でしたけど、あれはね、なんていうか、その、うん、リオンくんらしさがね、とても良かったんじゃないかなと思います。はい、そんな感じで、まあ他は僕が上げてから上がってないので、なしでいきますね。はい、で、フリートーク散々探した挙句、あんまり思いつかなくて、で、まあ本当に薄っぺらいので、全然続かないと思うんですよ。1分持てばいいかなぐらいの話題をですね、ポンポンポンと用意しましたので、まあ良ければ聞いてください。まあ一つ目はディズニー行ったんですよ。ディズニー、みんな大好きディズニーシーに行ったんですけれども、なんかやっぱりあれはいいですね。1年生とかは行ったんだろうか、ディズニーランドとかシーは行くべきだよ、あそこは。なんかまあ行ったことはと当然あると思うんですよ、あると思うんですよね。あ、でもない人もいるのかな、岡山県とか行ったことあるの、ディズニーランドシーとかは。ある、1回だけある。なるほど。あ、ないない鈴木ない、なぜなぜ蒲田でしょあなた近い、うちより近いのに、なんかまあそうそうそう、だから行ったことない。確かに長野出身とか福島出身とかもいるから、その埼玉東京に住んでる人の感覚でディズニーは行ったことあるよねみたいに言うと、意外とない可能性もありますね。なのでディズニーの良さ俺は語っていいんだろうか、良さっていうか、まあ僕的な個人的な楽しみ方は、まあ、あんまショーとかは見ないんですけれども、何なんですかね。全力で楽しむことが大事なんじゃないでしょうか、あそこはね。なんていうか、その一つ一つの世界観こだわってますからね。まあ、当然なんですけれども、なんかテーマパークっていうのはやっぱディズニーのことを言うんだなっていうのを実感しますね。なんでしょう、ディズニー行くとさ、一番すごいなって思うのは、その鉄骨とか、レールとかが一切見えないんだよね。いや、見えるやつもあるよ。なんか、C で言うと、リトルマーメイドの近くら辺にあるさ、安っちいコースター。一周しかしないやつ。あれ、乗んなかったですけども。まあ、あれとかは、まあ、鉄骨レールが見えてますけれども、他の、まあ、主要キャラクターですよ。センターオブジェアース、インディ・ジョーンズ、タワーオブテラー、トイストリーマニアとか、あれとかさ、もう楽しむことに必死すぎて、まあ、頑張って目を凝らせば見えるんだろうけど、レールが見えないよね、あれってね。全然見えない。その、例えばセンターオブジアスであれば、あれマジで火山の中を探検してるようなね、まるで温度とかも調整してるんでしょう。で、あと、スピーカーとかあれどこにあるんだろうってくらいの迫力ですよね。いやー、あれはね、なんかその、まあ、ツイートもしたんですけど、ディズニーって一番思うのは科学の力すげーなっていうことを、いつも思いますね。何なんだろう。例えばまたセンターオージャースですけども、最後に変な化け物みたいな、まあ、ネタバレにもなんないでしょ、もはや有名すぎて。変な化け物みたいなのが出てくるんだけどね。なんかその後にめっちゃ急加速するわけですよ。で、明らかにすげえ登ってるんだよ。で、そのエネルギーってどっから来るんだろうみたいなね。そんな感じの方に頭がいっちゃうんですよ。なんであんな速度が、しかもめっちゃ登ってんのに急旋回しながらどうしてあの速度が出せるんだろうっていう、あんなのなんか想像できないですよ。しかもガソリンとか使ってないんですよ。そういう多分電気なんでしょうけど、電気の力ってすごいなって思いません？エレベーターもそうですけど、タオルテラーも何回も上がって何回も落ちるじゃないですか。落ちてそっから一回止めてまた上げるわけですよ。そのエネルギー量とタルはもうやばいですよね。その位置エネルギーをもろに受けて、位置エネルギーから運動エネルギー変わったものを受け止めて、さらに運動エネルギーを用いて位置エネルギーに戻すみたいな、その一連のどんだけ使ってんだみたいなね。まああんま普通に楽しむ分には関係ない部分でしょうけども、まあそこにね目を向けてみると意外と面白い。なんかその、所詮なんか、多分ですけど、これはおそらくの話ですよ。確証はないですけど、多分ディズニーは魔法は使えないと思うんで、いや、使えるかもしんないよ。使えるかもしんないけど、多分魔法は使えないと思うから、何かしらトリックがあると思うんですよ。例えばその、シリキ・ウトゥンドゥが、タオブテラーで、なんかその前説みたいなやつで消えるシーンがありますけど、パッとね、光が出て、パッと消えてしまって、うわ、消えたみたいな、初見だと、マジ、どこ行ったのみたいなシーンになりますけど、多分あれはトリックがあって、僕は見破りましたね。おそらく。多分正解であろうと。 あれは、まあ、正解は言いませんけども、それな怒られたら嫌なんで、ディズニーとかに、なんかこんなちっこい番組、小指でひねりつぶされるくらいの番組なんで、まあ、言いませんけども、まあ、そんな感じでトリックとかも探してみるのもいいんじゃないでしょうか。ランドとシーどっちがいいのみたいなね、そんな行ったことない鈴剣に言うなれば、C じゃないかな。いやでも好き好きだね。C2 回連続で行ったら絶対にランドに行きたくなるし、ランド2回連続で行ったら絶対 C に行きたくなるっていう風に多分できてるんでしょう。あれはマインドコントロールですよ。ディズニー側の陰謀ですよね。多分そういう風にうまく回るようにできてるんでしょう。そんな感じで一つ一つおすすめはやっぱねトイストーリーマニアだね。あの C の名作ゲーム、あれはもうゲームセンターですから、トイストーリーマニアは完全にバズライトイヤーみたいな感じ。あのディズニーランドでいうね、得点が出て8人が一緒にペアになって、ペアっていうのかな、ペアじゃないな、8人グループになって動くんですけど、そのグループ内で最終的に得点が出てね、なんかシューティングゲームみたいなのやるんですけど、それがね出て、そのチーム内であなたが1位みたいな感じのも出るんですよね。はい、そんなので楽しめるし、でランドでいうところのおすすめはスターツアーズですよ。やっぱりスターツアーズ、あれ確かあれだよね、1年生のコウスケ君はディズニー結構好きで行ったりしてるらしいんだけども、絶対スターツアーズ好きだよね、彼映画好きだから、ルーカスフィルム大好きでしょきっと。いやーまあそんな感じで、まあ、ディズニーの話はこれぐらいにしてまだ11分か、全然持たねえな。じゃあどうしようかな、ジングル挟む前にもう一つワインのお話を。ワインね、最近ハマってるんですよ、ワインに。これ多分ワインバーの話したのでそこでつながって、まあ覚えてる人もいるかなと思うんですけども、ワインの何なんですかね、そのワイン多分その1年生20歳になる人もいると思うので、なんかワインってあんまり手出しづらいなみたいな人がいると思うんですけど、案外ね美味しい飲み方があるんですよ。どうやって飲むかっていうと、ブドウのお酒だってっていう風に思って飲むと美味しいんですよね。だから要するにファンタグレープみたいなイメージで飲むんですよ。意外といけますよ。そうすると甘みの少ないファンタグレープみたい、ファンタではないけどね、スパークリングではないけど、甘みのないブドウジュースで、あ、ブドウの渋さを味わうものなんだとか、ブドウのその苦さはないな、酸味とか渋さを、あの渋みを味わうものなんだなっていう風に、でちょっとお酒が入ってるんだなみたいな感じで飲むとすごく美味しく飲める。であとはビールの飲み方、そんなお酒の飲み方なんて俺は全然言える立場ではないんだけど、多分ねイメージが大事なんですよ。そういう慣れないことをするときのその壁をなくすときって、これ俺小あれ教育実習でも言ったな、小学生に対して。なんかね教育実習でなんか毎日帰るときに黒板にねメッセージを書くんですよ。なんか板書の練習だって言われて、まあ確かに板書の練習にはなったんですけど、でその時にイメージが大切です、好きな、なんだ、いつもいる友達、いつも受ける授業、違ったイメージで受けてみませんかみたいな、そんな感じのパッと見いいことみたいな感じのことを言いまして、僕はバカなので、その小学生にね、え、今日の黒板読んだって言うとね、その日はみんなイメージっていうね、まあ、結局そこしか伝わってないみたいな感じになりましたけども、そんな感じイメージが結構大切で、でそのつながる部分で日本酒もそうですよね。日本酒結構とっつきづらいんじゃないかなって思うんですよ。で日本酒もこれもブドウのお酒、ファンタじゃないや、そのブドウジュースとかと一緒っていうのとつながっていて、お米のお酒っていう風に言い換えると急に美味しそうになるっていうね。日本酒だからあんまり美味しそうじゃないんだよね。日本酒はちょっとかっこいいイメージにいっちゃうけど、お米のお酒っていうと急にジュースっぽくなる、そのなんていうんですか、澄み渡る梅酒とかそっち寄りになるんだよね。柚子酒とか梅酒、お米のお酒なんかなんとかのお酒みたいなの最近パッケージでよく言いますけどね。そんな感じでお米のお酒なんだこれはっていう風に飲むと、あ、かすかにあのお米をずっと噛んでると感じる甘みがあるぞみたいな感じですよ。で、あ、その甘みも奥深さがあって、あ、この日本酒とこの日本酒は飲み比べてみると、うむ、確かに違う誰だみたいな感じですけど、そこでの中でなんか辛口スッとするようなとか、まったりと甘いような、甘みが強いなとか、それはワインとも通じるところはありますけども、お酒の楽しみ方ってなぜ大人じゃないと楽しめないかっていうと、その味の繊細さだと思うんですよ。なんですか、その甘い辛いとかしょっぱいとかのそういう単純な違いではなくて、風味 と甘みと酸味とみたいな総合的な評価で舌のどこで味わうかによっても変わってきますから、でそれで感じることによって、あ、このお酒は俺には合ってる、このお酒は俺には美味しい、このお酒ちょっとあんま美味しくないなみたいなところが出てくると思うので、多分そこもなんだと思うんですよね。だからそのお酒を飲むときは、まあ、ビールもそうですけど香りを気にして、で一回ねビールは確かに喉越しで味わった方が美味しいんですよ。ごくごくと喉で飲んで、あのベロではあんま味わわないっていう飲み方もあるんですよね。だから日本のビールとかそんな味はそんな気にしないで、喉越しみたいな感じで言ってますから、まあ、喉越し重視でもいいんでしょうけど、海外のねエールビールとかになると、やっぱ香りを大事にしてたり、スタウトとかになるとそのコクとかその深みを大事にしてるビールがたくさんあるので、まあ、日本のビールもしっかりですけども、その1回、まあ、ちょっと飲み終わったあと、まあ、3分の1ぐらいの時にベロ全体で味わって、あ、このビールはこういう味なんだみたいなのを味わってみると意外とお酒を楽しめるかもしれないですね。ちなみに俺はあんま焼酎が好きじゃなくて、焼酎ね美味しいんでしょうね多分ね、みんなだって焼酎おっさんが飲んでますから、あのワンカップみたいな宝焼酎、あのボトルのペットボトルのやつ飲んでますから、まあ、きっと美味しいんでしょうけど、で焼酎ロックでみたいなそういうのもこだわってる店とか焼酎バーとかもありますから、きっと美味しいもんなんですけど、僕はちょっと食わず嫌いというか、その焼酎ってなんかアルコールの味がするじゃないですか。多分日本酒嫌いな人が飲むと日本酒はアルコールの味がする、いやバカ全然違うバカって言いたくなるんですけど、多分焼酎は僕からするとアルコールの味しかしなくてエタノールなんですよ、あれ僕からするとマジでエタノール。だからその風味とか味を意識するまでにたどり着けていないっていうのが本音ですね。まあその違いがまああるからしょうがないっていうのもあるんですけどね。焼酎は20度から25度、まあ30度、青森とか30度ですけど、日本酒ワインは13度14度15度ぐらいじゃないですか基本的に。でビールは5度6度で、高い外国のビールになると9度とかもありますけど、そのアルコール度数の関係で多分ノーマルで味わうには高いんでしょうね。でも俺ウイスキーはいけるぜ、40度だけど。な、そこ、なんなんすかね、その間が誰なのかわかんないけど、ウイスキーは、味わえる。でもウイスキーは、ストレートで飲むよりは、やっぱロックとかで、氷入れて、そこにかけて、まあ、少なめに入れてですよ。その氷が溶けてきた時に、薄まって、より風味が際立つみたいな飲み方ですから、ロックっていうのはね。まあ、よくわかんねえけども、その専門家じゃないか。でも、なんかウイスキーはいけんだよな。多分、焼酎ロックとかもそういう感じでいけるのかな。今度試してみようかなって思います。はい。そんな感じで、以上、フリートークのコーナーでした。
新しいジングルどうしよっか。
やっぱ俺はかっこいいのがいいな。
リズム感あるっていうのもいいよね。
セリフ系はもうあるから、歌うっていうのはどう？
何がいいかな。じゃあさじゃあさじゃあさ。
ん？
この流れをジングルにするっていうのはどう？
いいねいいねいいね。
賛成。
た、か、
ほ、
し、
れ、
い、
ぬ、
さ、
つ、ば、つ、
い、け、
ぶ
い。
よっしょい。
あー、子羊の塩蒸し美味しかった。
あれ？これも美味しそうじゃない？
頼もう。
え、レイセン頼むなら、じゃあ俺も柿の羊羹頼む。
はーい。すいません。柿の羊羹と、
レイセンは食べてこそレイセン。
カンガル
ーレイセンが故の灼熱。
じゃあ、バッチューチョンも。
バッチューチョン。
高橋レイの殺伐 EKV、改め。
おすすめ紹介のコーナーでございます。ね、今日おすすめする、まあおすすめ紹介のコーナーなんてあったかみたいな感じですけど、まあ声優とか紹介してたコーナーの延長ですよ。まあそんな感じで今日紹介するのはイニシャル D レディオステージではなく、イニシャル D そのままのレディオステージではなくね、まあレディオステージのおすすめなんですけど、イニシャル D でございます。このまあ知る人ぞ知る、絶対にまあ今の中学生とか高校生は分かりませんけども、多分誰でも見たことあるんじゃないですかね、この字面だけはね。何かと話題になったりしますから、まあ前映画もやってたしね、リメイクで3部作で映画もやってたんで、まあ有名っちゃ有名だと思うんですけども、まあ、中身について知ってる人がすごく少ないというのが現状なので、紹介をしていこうかなって思います。イニシャル D、まあ、どんな物語とかと言いますと、まあ車で峠を攻める まあ、簡潔に言うとですね、まあ、そんな物語でもっと詳しく説明すると、まあ第1話86花王瀬から始まって、主人公の藤原匠ですね、高校3年生とその友人の竹内いつきは免許を取り立てなんですよ。で群馬の田舎に住んでいて、車が欲しくて走り屋に憧れていると。舞台は1990年代とかだった気がするんですけども、そんな感じで、進んでいきます。で、樹くんはもう車に興味津々で、何々がいくらだなみたいな、このやっぱシルビアはやめて86探そう、それなら現実味があるやみたいな感じでですね、とりあえず車は FR じゃなきゃなみたいな感じで探してて、匠はなんだよその86ってみたいな感じで話題に入ってくるわけですね。で、匠、まあその結論から言うと主人公なのでものすごく運転がうまいんですね。でもその車には全然興味なくて、なぜ運転がうまいのかというと、豆腐屋、家が実家が豆腐屋をやってまして、その豆腐屋がですね、早朝に豆腐をホテルまで卸しに行くんですね。その卸しに行く作業を、中2の頃から、匠がやってると。無免許運転で、マニュアルの車を無免許運転で、高3までずーっと匠が毎朝やっているので、まあ、その、なんていうんですかね。仕事の延長で、仕事みたいな、匠からするとあれは家の手伝いでしかないから、インシャル D、その車の運転に全然興味がないってとこから始まって、でも匠の運転がすごい上手いってことがバレるわけですよ。で、そこに登場するのが赤木レッドサンズでございます。みんな大好き赤木レッドサンズ、高橋涼介、高橋圭介っていうね、高橋兄弟が出てくるわけですけども、その高橋兄弟にバトルを挑まれて、まあ、どんどん勝っていって、最終的に匠が負けるバトルは1回だけですね。1回以外は全部勝つ、匠が。まあ、そのレジェンドストーリーが始まっていく全40何巻か、最近完結しましたけど、まあ、結構前かなに完結して、エリア的には群馬エリア編と、匠が遠征をしていく、群馬エリア編、埼玉エリア編、あとはランエボ編、あとね、そのランエボに負けて、栃木に行く、匠が遠征し始める編で、プロジェクト D 編で、プロジェクト D 神奈川最終戦編という、まあ、その、まあ、大体分かれていって、アニメは6期まであるんですけども、漫画一応このプレハブに置いてあるんで読んでみてください。でも漫画よりもやっぱりアニメ見た方が楽しいと思います、イニシャル D は。なぜかって、高橋涼介がかっこいいからですね。多分高橋涼介のかっこよさはアニメですごい出てるんだと思うんだよね。このなぜかっこいいかというと、あの声優が小安武人っていうところに集約されているんじゃないでしょうか。まあ、顔はね、正直そうだ、イニシャル D の一番の欠点、絵ですね。みんな絵が嫌だって言うんだよね。このイニシャル D 面白いよって言うんですけど、みんなちゃんなんか絵があんま好きじゃないからみたいな感じで言って遠ざかっていくんですけど、いや、それはね、人の顔を見るからいけないんですよ。車見て、車超うまいから。車はめちゃくちゃうまいから描くの。人の顔はなぜかうーんって感じなんですけど、これね、慣れればね、味があるんですよ、この絵すごく。で、アニメだったらもう毎期どんどん顔変わってきますから、それも楽しめるんじゃないでしょうか。1期と6期だとまるで別人、特に凌介がね、途中なんかすごい白くなっちゃってすごい太るんだよね。文弘、今日のパスタ何みたいな、そんなシーンもありますけども、そのまあ何なんでしょうか、そのウェッジリンクっていうところが最終的に作ってるんですけど、制作会社がどんどん変わっていって、でその絵が変わっていく、一番原作に近い絵はやっぱ一期なんじゃないかな。一期はね、すごい原作に忠実でしたね。まあ、おすすめ、俺が一番好きなのは5期かな、5期ぐらいですけども、まあそんな感じで、4期のラストかな、パープルシャドウ編、まあ、全然何言ってか初めて聞いた人は分かんないと思いますけど、パープルシャドウっていうね、筑波で戦うチームが出てくるんですよ。ここはね、ゴッドハンドとゴッドフットですね。ワンハンドステアの魔術師と、R34 をドリフトさせる星の構造でございますよ。まあ、そんな話をしても全然分かんないと思うんで、そろそろ切り上げますけれども、まあ、とにかくイニシャル D とてもおすすめでございます。 うん、でここに置いてあるのはプレハブに置いてあるのは確か第10巻か11巻ぐらい、うん、7巻かな、86のエンジン乗せ替えるところまで、だから匠が初めて負けるシーンというか初めて負ける場面まで置いてあるん でそこでエンジン乗せ替えて秋山渡ると戦う、まあ、そこですね、その流れ一番感動できるかもしれない。あのね、86ぶっ壊しちゃうんですよ。まあ、ネタバレですけども、まあ、エンジンダメにしちゃって、その後エンジン乗せ替えて、その同じ86同士で秋山渡ると戦うっていうシーンがですね、とても面白いです。なので、まあ、とりあえずプレハブに置いてある文は読んでみたらいかがでしょう、読んでみたらいいんじゃないでしょうか。はい、そんな感じでもう全然滑舌もボロボロですけれども、高橋の殺伐 EKV、お相手はじゃないね、これで終わるわけにはいかないんで、なんかもうボロボロだな、やっぱ話すこと決めてないと話題がないんだよ多分ね、あれだよ、1年生が今始めた鈴剣話題なくなるからなきっと里系もしかり、一人でやってるともうね話題なくなっちゃうんだよ。だからこの前鈴木はゲストを呼んで話してましたけど、あれはすごく効果的だよね。ゲストを呼ぶことによってゲストの話ができて、それで1週間空くでしょ、自分の話するまでが。だからそうすると2週間あると何か一つぐらい見つかるんだけど、1週間だと見つかんねえんだよな、面白い話題が。はい、まあそんな苦労も見えましたけども、はい、以上フリートークのコーナーでした。
しりとりやろうぜ、
イエーイ、
いくよ。アンディグアバーブーダ
大根おろし、
しめさば、
バレン
んじゃねえかよ、
ザコラジ。
チクチクタンチクチクチクタンドゥンドゥンダンドゥンドゥンドゥンダンドゥンバンドゥンダンドゥンバンドゥンダンバンズンダンダンズンズンダンダンズンズンダンダンズンズンダンパシパシパシパシパシ。
ザコラジ、
こちらは
こちらは
ザコラジです。ザコラジ
です。
いつもお聞きいただき
ありがとうございます。
この番組のコンセプトは愛夢希望、そして明治に入ってからこの番組は代々引き継がれ、また新しい時代の息吹にふさわしくと。
関係
ザコラジ、ご町内の皆様、ご家庭に聞かなくなったラジオはありませんか。私たちサバブロの勇者たちがどうしても聞きたくなるラジオに変身させます。 SBC インタラクティブレディオサバブロ、 SBC インタラクティブレディオサバブロ、毎週土曜夜9時サバブロ、お聞きください。ご町内の皆様、ご家庭に聞かなくなったラジオはありませんか。
最近海外旅行に行きたいななんて思ってる方いませんか。 SBC インタラクティブレディオサバブロでは様々な国を紹介しています。例えば
モーリタニタ、あ、タニ
あ、ロシア、
チリ
ー、チューバ、あ、キューバ、
サウジアラビア、
カナダ、
アルジェリア、
イギリス
などなど、まあ、ふざけてますがね、いろいろ紹介しておりますので、世界一周旅行に行きたい、そんな夢を叶えますよ。それでは皆さん一緒に、せーの、なんとかエンディングでございますよ。このジングルでしのぐっていうね、1分ぐらい、1分以上だな、1分半ぐらいジングルで潰すっていう荒技に出ましたけども、あ、でもちょっと時間が少なくなってしまった、逆に。まあ、最近今週リリースされた学園祭学園の嘘っていうアルバムがありまして、とてもいい両版、いやもう本当に素晴らしい CD なので紹介したかったんですけども、まあ、また次回にしましょう。とてもいいCD、 なんていうんですか、シングルですね、シングルになりますので、学園祭学園、鷲崎武さんの今となってはアシスタント、文化放送の次期鷲崎武さんポジションとなっている。だってすごいんだよ、一昨年ぐらい、一昨年の4月ぐらいから夜ナイトに初めて出ますってなって、それから今となっては他のえなこさんの番組とか君待ちとか、あとはなんだ、もう一番組ぐらいあったと思います。アシスタント3個ぐらいやってますからね。いやすごい、青木ゆうまさんすごい、そして歌もうまいし面白いっていうところでですね、まあ、おすすめしたいなって思ってたんですけど、まあ、また次回の、コーナーに撮っておきましょう。はい、そんな感じで、娘祭が近づいておりますね。うん、
まあとても楽しみで、みんな一生懸命やってくれているのでいい番組ができるんじゃないかな。逆に EKV が六つ目回で何をやるかっていうのをすごい悩んでます。前はねタボヒマがいたからよかったですよ。タボヒマ呼べたけどね。だからでも今回は呼べないじゃないですか、タボヒマいないんで。まあアイマーさんとアオさんを呼ぶなんて俺にはできない絶対にできないし、アイマーさんはいないから、まあ、何をしようかなっていうところで考えていますけれども、まあいろいろ僕的にあのおすすめの番組はニュース24ですので、まあそこもできたら聞いてほしいなって思います。はい、そんな感じで、まあ全然取り留めのない回で申し訳ございませんでした。以上ここまでのお相手は高橋レイでした。さようなら。